はい、コリント人への手紙第1の、6章です。ここでは、クリスチャンの倫理という、メッセージの題でお話ししたいと思います。まあ、倫理という言葉、よく聞きますよね。生命倫理とかっていうふうに、まあ、言いますけども、なんか難しく聞こえてしまうと思います。簡単に言うとですね、良いことと悪いことの基準っていうふうに呼べばいいと思うんですね。例えば、そうですね、脳死は倫理的にどうなるのかと、それは良いことか悪いことかと、でその良いことか悪いことを言うときにどういう基準を持ってそれを良いか悪いかというか、そういうことですね。そしてこの6章では具体的には2つの問題、コリントの教会にあった問題について取り扱われています。1つは不正があったんですね。誰かのものをこう騙し取るという不正がありました。もう1つは不貧困です。これは、売春婦ですね。聖書で遊女っていうふうに訳されてますけども、まあ、現代の言葉に直すと売春婦ですね。この売春婦と関係を持っていた人がいたようです。でこの2つの問題、まあ、当然悪いことだっていうふうに私たちは判断することができるんですけれども、パウロはいろいろな理由を挙げています。クリスチャンとしてなぜこういうことをするのは悪いことなのかという、理由を挙げてるんですね。 その中でただ単純にそれらはいけないというふうに言っているのではなくて、なんでいけないのかというまあ、ある意味でとても新鮮な理由を挙げながら話しています。まあ、その理由をですね、私たちが、こう見ていくことによって、あ、クリスチャンというのはこういう、まあ、判断でこういう倫理基準で動いているんだということですね。まあ、それが、まあ、私クリスチャンじゃない人から見るクリスチャン、またはクリスチャン自身が自分自身をどう見ているかっていうので、もうかなり違ってくると思うんで、まあ、面白いところだと思います。まず一節ですけれども、あなた方の中には仲間の者と争いを起こした時、それを生徒たちに訴えないで、あえて正しくない人たちに訴えるような人がいるでしょうかと言ってますね。まあ、仲間の者と争いを起こした、訴訟を起こしたんですね。教会の中にいる人が他の、人に対して訴訟を起こしました。そして生徒たち、まあ、この生徒というのはクリスチャンのことです。生徒たちに訴えなかったんですね。で正しくない人たちというのは、これは裁判所のことです、ね、世俗にある裁判所のことです。まあ、正しくないというのはですね、なんだこれおかしいな、じゃあ教会の人たちが正しくて他の人たちは正しくないのかというふうに 思わないでください。ここで言っている正しくないというのは、まあ、ローマ人への手紙から学んでいる通りに、信仰によってですね、イエス様を信じることによって本当は正しくないんですけれども、正しいと数えられるというのがクリスチャンなんですね。神様の前で罰せられることなく、正しいものとみなされて天国に行くことができる。だけれども、まあ、この正しくない人たちというのはイエス様を信じてないために、その自分たちの罪を処理してない人たちのことを言っています。そういう意味で正しくない人たちというふうに言っているわけなんですね。で、この前の5章の学びにおいて、私たちは献身相関をしている人についての話がありました。本当はそういう人を教会から追い出さなければいけないんだという話なんですけれども、その話をした最後のところでパウロは、外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか、あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんかというふうに言っています。コリントの人たちは死を抹殺なところでいろいろ裁きを行っていたんですね。批判をしていました。あの人はこういう喋り、こう話し方をしている、あの人はこうこうこうだっていうですね、そういう批判、この口喧嘩をしていたんですけれども、肝心な聖書でこれは本当にいけないことだよっていう教えていることについてはですね、無頓着だったんです。まあ、この場合は、この近親相関ですね、自分の父の妻と関係を、肉体関係を持っているということであり、これは本当に大きな問題だったわけなんですけれども、それについてはですね、ないがしろにしていたわけですね。でこのようにですね、このコリントの教会っていうのは、この肉的なクリスチャンっていうふうに、この2章のところに書いてありましたけれども、イエス様を信じているんですけれども、本当にこのイエス様に支配されて、神様の霊に支配されて生きていないクリスチャンのことであります。それがこの特徴なんですね。死を抹殺のところでこう批判し合います、こう争います。 で私もこうインターネットに入ってですね、クリスチャンのこの掲示板とかに入っていくんですけども、本当にくだらないところでこう言い争ってたりするんですよね。で肝心要のとっても大切なところで全然話し合わないっていうですね、ことがあります。で私もこう教会の話を聞くとですね、本当に大きな罪を犯している人が教会の中でいるのにもかかわらず、一般の人が見てもですね、これはまずいって、この週刊誌に出たらまずいようなですねことが起こっているのにもかかわらず、そういうことはですね特に問題にされなくて、こう本当にどうでもいいようなことをですねこう言い争っていると。でこれがまさにこのコリントの教会で起こっていたことなんです。であなたたちはそういう大切なことをですね、もっと大切なものとしていきなさい、本質的なところで取り扱っていきなさい、そういうことを裁いていきなさい、判断して裁きなさいって言ってるんですね。ここで裁くっていうのは何て言うんですか、相手を批判するとかそういうことではなくて、裁判所で行っていることと同じですよね。悪いことが起こっているからそれを対処して、ある時には取り除かなければいけないわけですから、そういう意味で裁いていかなければいけないわけなんです。そこでパウロは理由を挙げています。その理由というのは、クリスチャンが、いつか、世界を裁くようになる、また御使いを裁くようになるって言ってるんですね。もう2節ご覧ください。あなた方は聖徒が世界を裁くようになることを知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですかですね。これは一体どういうことかと言いますと、イエス様は今天におられると聖書に書いてあります。神の右の座におられるけれども、イエス様がその天から降りてこられて、そして地上に降りてこられてですね、これ再臨と呼びます。イエス様が再び来られて、そして神の国を建てられるですね、そういう予言があります。その時にですね、聖徒たちもキリストと共に、世界を支配する、このすべ治めるですか、治めるという、約束が予言があるんですね。その時に世界を裁くようになるんですよと、まあ、つまりイエス様から行政を任されるわけですね。そのように、任されるのにもかかわらず、このごく小さな日常生活で起こった事件を裁くことができていないのですかというふうにパウロは言っているわけなんです。そしてもう一つは、御使いって書いてあるんですね。私たちは御使いをも裁くものだということを知らないのですか。それならこの世のことは言うまでもないではありませんかというふうに言っています。これは目に見えないものも裁くんですよと。この御使いというのは天使ですけども、良い天使ではなくて悪い方ですね。悪魔とか悪霊とか言われている堕落した天使を裁くと思うんですけれども、そのような目に見えないもの、目に見えるものだけでなくて目に見えないものも裁かなければいけないんですよと。なのになんでこの世のこと、目に見える日常生活のことを裁くことはできないのですかというふうにパウロは言っているわけなんです。で4節、それなのにこの世のことで争いが起こると、教会のうちでは無視される人たちを裁判官に選ぶのですかと言ってますですね。教会のうちでは無視される人たち、これは不信者のことですね。私たちはこの裁判所の中のことをですね、裁判官の人たちのことを教会の中ではほとんど大事にしているわけではないわけですよね。教会のことは教会のことでやっている。だけれども争いが起こると、なぜその人をですね急にこう持ち出すのかっていう話をしているわけなんですね。でここでとっても大切なことがあります。私たちはコリントの2章においてですね、霊的な事柄、つまりこの聖書の事柄、神についての話は、このイエス様を信じて、イエス様に支配されている人でなければ理解することができないということを学びました。こう書いてあるんですね。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。ですから、この教会で起こっていることというのは、教会の外で起こっていることと原則が全く異なるわけなんですね。ですから、例えばですね、この世における原則というのは、 この例えば人に与えるんであれば、自分がもらわなければいけない、自分が持って、自分が持って自分が幸せになってですね行かなければいけないというふうに教えるわけですね。けれども、聖書ではその逆を教えているわけですよね。自分を捨てなさいというふうに教えていて、そしてこの自分を救おうとするものは自分それを失って、そして自分私のために自分を失うの自分の命を失うものは救われるのですというふうに書いてあるんですよね。でそのように全く逆の原理で動いているわけなんです。与えれば受けるですね。このようには受け取れば与えるですね。このように、もうあなた本当バカじゃないのっていうふうなですね評価を受けてしまうような原理の中で動いているわけなんですね。ですからここで争いが起こってこの教会の中で問題を起こった時にですねこの裁判官の人にそれを委ねてしまうって言ったらこの裁判官の人はですねはみたいな感じであなたたち何をやってるのっていう感じでですねこう思ってしまうようなわけのわからない世界を見せてしまうことになります。ですからここでなぜそのようなことをしてしまうのですかというふうに言ってるわけです。確かに不正なんです。この騙し取ったということはですねこう社会的にも問題なわけですけれども教会の中でまず処理しなければいけないんだということなんですね。そこで5節にこう書いてあります。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言ってるのです。一体あなた方の中には兄弟の間の争いを仲裁することのできるような賢い者が一人もいないのですかとこう言ってますね。コリントの人たちというのは自分たちが知恵があるって言って誇っていたわけですよね。賢いというふうに思ってたんですね。けれどもパウロはここで恥ずかしめています。というのは、仲裁することができるような賢い者が一人もいないんですかってこう言ってるんですよね。そんなことも処理することができる人が一人もいないんですかって言って彼らがいかにこの本当に大切なことにおいて無知であるかということをパウロは明らかに しているわけなんですね。それで兄弟は兄弟を告訴し、しかもそれを不信者の前でするのですか。そうですね、教会でぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ怒っていることをですね、裁判官の前でこう見せてですね、そしてしかも傍聴席で人が見てるわけですよね、クリスチャンじゃない人たちが。本当に恥ずかしいことを彼らはしているわけなんです。そしてパウロは、このように裁判官、この不信者の裁判官の前ですること自体の問題から、争っていること自体に話を移していきます。ですか？そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。こう言ってます。クリスチャンが争っていてですね、勝訴するか敗訴するか、喧嘩してもいいですよね。口喧嘩しても何でも議論でもいいですけれども、勝つか負けるかってたとえ勝ったとしてもですね、もう勝っているわけじゃないんですよね。もう争っていること自体が敗北なんですよね。イエス様が、平和を作る者は神のことを呼ばれますというふうに言っているわけですね。平和ではなくて争いを作っているわけですから、もうその時点で敗北なんですね。そしてこのように言ってます。なぜむしろ不正をも甘んじて受けないのですか。なぜむしろ騙されていないのですかというふうに言っているわけです。神様は何回もですね、復讐してはならない、敵を愛しなさい、悪に対して善を持って報いなさいというふうにおっしゃられました。イエス様もこう言われました。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさいですね。このように言ってます。またですね、祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。これどういうことかと言いますと、礼拝しに行きます。例えば10時半から今日始まりましたけれども、10時ぐらいにですね、喧嘩をしてですね、いたときにですね、礼拝に行くよりもまず仲直りしなさいって言ってるわけですよね。仲直りして、それからですね、またそしてその仲直りした後に礼拝をしなさいということをこう言っているわけなんですね。でここでパウロは取り扱っていることは何かというと、 律的なこと、また掟とかそういうのいろいろありますね。それよりももっと大切なことがクリスチャンにはありますよということなんです。それは何かというと、神様の福音の中に生きるということなんです。ここでパウロは言ってました。なぜ不正を甘んじて受けないのですか、むしろ騙されていないのですかと言ってます。私たちは神様によって、キリストにあって罪が許された存在です。私たちの全ての借金を神様に対して行った、この罪ですね、生まれた時からですね、この罪を行ったわけです。心の中に思うこと、口に出したこと、全てですね、私たちは神様の前に申し開きをしてですね、全てが裁かれていかなければいけないはずなんですけれども、神様はイエス様にあって全てを帳消しにしてくださった。ですからあなた方も互いに許し合いなさい、そしてあなた方も互いに愛し合いなさいという福音が私たちは持っているわけなんです。ですから、常識的には怒ってもいいこと、常識的には言い返してもいいこと、たくさんあるわけなんです。ですね。そして、この場合は裁判ですけれども、裁判でなくてもですね、これやってもいいじゃないかということはたくさんあるんですね。私たちもこの前、田野さんはちょっとご存知かもしれませんけれども、ずっと給料が支払われなくてですね、滞納されててですね、ほとんど1年間ですね、給料が支払われてないっていうことがあるんですね。まだ支払われてないんですけれども、で送金されました。実はこれアメリカからの送金なんですが、ドルと、円が間違えられたんです。で、私たちは億万長者に、なるかもしれなかったんですね。でそういう間違いをしてですね、他の人がこう言いましたね、もらっちゃいなよってこういうふうに言いました。いいじゃんって、そうなんですね、もらってもいいんです。そんな1年近くもですね、払わないね、相手に対してもらっちゃってですね、法律的にもですね、別にもらった後で返せばいいわけですから、構わないわけなんですね。で、その銀行側にとっては、銀行に対してはもらいますとかって言えばですね、その銀行はその私たちの口座に入金してもよかったわけなんです。でも私も妻もそうなんですけども、すぐに神様のことも思い出しました。貪欲になってはいけない、また偽ってはいけないですね。この言葉を思い出して、はっきりとその銀行に対して、いや私たちはこれは間違いだと思いますというふうに言ったんですね。そうするとまたごちゃごちゃが起こってですね、結局まだ支払ってもらえてないんです。ですから ある人はですね、なんだもらっとけばよかったのにと言いますけれども、ここでパウロが言っているように、むしろ不正をも甘んじて受けないのですか、むしろ騙されていないのですかっていうふうに言っているんです。私たちクリスチャンはこのように何かこのいいじゃないかと、当然やってもいいじゃないかと、怒ってもいいじゃないかと、そうですね、実際の事件の中でもこう殺されてですね、自分の息子娘が殺されてですね、本当に復讐したいからこの人を死刑にすべきであるというふうに言いますけれども、クリスチャンはですね、そのようにはしてはすることはできないし、してはいけないわけですね。そのほら殺す、むしろ娘息子が殺された時にですね、死刑の意味が変わってくるわけですね。この正義を貫くために死刑にしてもいいかもしれませんけども、憎しみを発散させるために死刑にしてはいけないわけですよね。このように本当に福音の中に生きるわけなんですね。でクリスチャンは常識っていうのがあります。しかしその常識ではないところにもう一歩進んでいかなければいけないわけなわけですね。そしてパウロはもっとこうコリントの人たちを恥ずかしめていますけれども、あなた方は不正を行う、騙し取る、しかもそのようなことを兄弟に対してしているのです。本当はそういう高い次元の中で生きていかなければいけないのに、なんとあなたたちは世の中においてもこう牢屋に行ってしまうようなことをやってるではありませんかっていうことを言ってるわけです。そして彼は、この救いについてはっきりさせています。あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、勧誘をするもの、談笑となるもの、難色をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆神の国を相続することはできません。はっきり言ってます。騙されてはいけませんと言ってます。 神の国を相続するかどうかっていうのは天国に行けるかどうかということです。別に相続できないことは地獄に行ってしまうことです。でクリスチャンになるというのはどういうことかというとですね、イエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださったことを信じてイエス様を受け入れることに他なりません。もうそうしたらすぐにクリスチャンになれるんです。けれどもクリスチャンになって分かることは、あ、自分の今までの行いというのは悪かった、だから捨てなければいけないと思ってそれを捨てていくんですね。で神様はそれを手伝ってくれて、そして自分を捨てることができます。例えば私は私の父親がですね、飲食店を経営していてですね、お酒を出すわけですけれども、もう18歳の頃からですね、もう酔っ払ってですねそして他の人にこうなんか邪魔に嫌がられるようなこともですねこうしましたけれども、ここに書いてありますね、酒に酔いしれるものって書いてありました、書いてありますね、どこでしたっけ、ありますね、10節に書いてあります、酒に酔うものって書いてありましたね。でこれ、あ、良くないんだと思ってこうやめました。で、あ、いろいろあるわけですね、この不貧困なものとかいろいろありますけれども、そういうものをこう捨てていくわけですね。けれどもこの自分でこのクリスチャンだと言いながらですね、こういうことを行っていたらですね、決して天国に行くことはできないんだ、神の国を相続することはできないんだというふうにパウロは言ってるんです。騙されてはいけないよと言ってるんです。不貧困なもの、そうですね、結婚の前にこの性的な関係を持っていたり、ポルノ雑誌を読んでいたりですね、しているものですね、ここには勧誘するものってのは出てきませんけれども、あ、ありますね、勧誘するものありますね。勧誘するっていうのはこの結婚してからの話です。結婚してからこの他の異性の人と関係を持つことですね。そして偶像、もちろんこれはこの石で作られたもの、木で作られたもの全てですけれども、それらを拝んでいるもの、また談笑となるもの、これは男が女の役目を果たす、ホモセクシャルです。そして男色っていうのは男がその男ですね、男の役を担って、性的な関係を持つことですね。そして盗むもの、貪欲なもの、そしるもの、略奪するもの、分かりますね、そしるもので抽象するものです。略奪して人のものを奪うものです。神の国を相続することはできませんと言っています。そして、パウロは素晴らしいことを重説に言っています。あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。以前はそのようなものだったですね。しかし主イエスキリストの皆と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められる。これがですね福音なんです。このもう素晴らしい救いのメッセージなんです。今までどんなひどいところにいた人も、殺人者であっても、もう人々にものすごいひどいことをしたとしても、どんなに自分の過去が暗かったとしてもですね、イエス・キリストにあって新しく作り変えられます。そしてここで、現れて聖なるものとされて義と認められたと受動態で書かれてますよね。あなたが洗ったんだ、自分自身を洗ったんだって書いてありません。あなたが自分自身を清めたんだって書いてありません。あなた方が正しいことを行ったんだっていうふうに言ってないんです。クリスチャンになるということはですね、この新しいこの基準に従ってですね、この自分がそこに行くように努力することではないんですね。そうではなくて、私はこんなひどい生活をしていました、私はこんなに汚れています、私はこんなに罪深いですっていうふうに、そのまま自分のありのままの姿を神様の前に持っていくことに他なりません。そして神様がイエス様に会って全て必要なことをしてくださるわけです。私たちの汚れを洗ってくださいます。で清められるって、この聖書のせいですけれども、清められるってどういうことかというとですね、世の中の中からその自分だけがこう選び取られて、そして神様のものになるということなんです。だからこの世の中に生きていて虚しいですね、無意味である、なんかこの機械のネジのようにですね動いている、何かこの満たされるものがない、なんかなんで私は生きているのかわからない。けれども神様が、いやそうじゃないよ、私はあなたを愛してるよ、私はあなたを選ぶよって言って取って、私が、あなたはもう私のものなんだよ。でこれがまさに聖なるものっていう意味なんですね。聖なるものっていうと、なんかこの特別な、このなんかいいことをしたですね、この聖人のように感じてしまうかもしれませんけども、聖書の定義はそうではありません。私はあなたを愛してるよって、 私は世の中からあなたを取ってですね、私のものとするよっていう意味です。で、義と認められるというのはまさに正しいものと認められるということなんですね。罪、このあなた、悪いことをしているけど、その全部その咎がですね、全部取り除かれますですね。そのことを神様がしてくださるわけなんです。このように素晴らしいことをですね、神様がしてくださる。福音の中に、福音というのは良い知らせですけれども、このような素晴らしい良い知らせの中に私たちは入れられたんです。ですから倫理基準が変わります。ガラッと変わるんです。そのことが次にこの不貧困について取り扱われますけれども、パウロはそのことについて話していきます。12節ですが、すべてのことが私には許されたことです。しかしすべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし私はどんなことも支配されていません。許されたことです。これは法にかなったことですというふうに言い換えることができるかもしれません。このようなものすごい、なんていうんですかね、自由って言ったらいいでしょうかね、自由な、この世界の中にクリスチャンは入れられてしまうわけです。全てが許されてるんですよ。こんな倫理基準っていうのはないですよね。クリスチャンというと、とかくですね、ああクリスチャンというのはお酒を飲んではいけない、タバコを吸ってはいけない、そして毎週教会に行かなきゃいけない、献金しなきゃいけない、なんで窮屈な世界の中に生きてるんだ、ちょっと僕には無理だな、私には無理だわ、というようなイメージを抱いてしまっていると思います。けれども、なんでそういうイメージを抱いてしまうかというと、自分自身がこういう世界の中に生きてるんです。ある一定の社会基準の中に生きてれば、なんかこのルールにのっとっていれば、ほどほどに自由なことをやっていいじゃないかというようなこの中に生きているわけなんですね。人に迷惑かけなきゃったり、警察に捕まるようなことをしなければ好きなことをやっていいじゃないかというわけなんです。このようにある程度のことを行っていればそれで良いという倫理基準がクリスチャンはもうなくなってしまったわけです。自分がその社会の中に受け入れられるために、こう自分がこの合わせていこうとする倫理基準がなくなっちゃったわけです。なんでかというと、先ほど読んだ11節にその答えが書いてあるんです。もうすでに受け入れられてしまったんです。神様に受け入れられたもの、神様に愛されたもの、神様に、清められたものともうすでになってしまっているわけです。今までは神様に受け入れられるためにいろんなことをしていました。まあ人々に受け入れられるためにって言い換えてもいいかもしれませんけれども、人々に受け入れられるためにいろいろこう努力していくわけです。けれども、もうすでに私たちはそのようなことを努力する必要がなくなったんです。なぜかというと、神様にもう受け入れられてしまっているんです。神様に愛されてしまっているわけです。だからそのような、これをやっていい、あれをやってはいけない、これをやってはいけない、あれをやってはいいっていうような、このルールに基づいて動く必要が全くなくなってしまったんです。そのような動機で動く必要がなくなってしまったんですね。じゃあ何やってもいいんですかっていうと、まだこれやっていい、あれやってはダメだっていう倫理基準の中に生きているわけなんです。クリスチャンはそういうところからもう全部なくなって、このそういうところが解放されてしまってるんですね。じゃあどういう倫理基準かというと、次なんです。2つ書いてあります。全てが益になるわけではありません。でもう一つが、どんなことも支配されませんですね。まず全てのことが益になるわけではありませんというところを見ていきたいと思いますけれども、これはですね、目標に達するために益になるわけではないというふうに言い換えることができるかもしれません。信仰によって生きる人、行いではなくて信仰によって生きる人は、オリンピックの競争選手に例えられているんですね。このパウロはですね、よくですね、この競争選手の話を出してきます。なぜかというと、ギリシャ世界に生きていたわけですね。ですからオリンピックがあったわけですから、その話をよく出してきます。でパウロはこう言ってます。競技場で走る人は皆走っても賞を受け取るのはただ一人だということを知ってるでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい、こういうふうに言ってるんですね。 私たちが今100メートル走で走る選手だと考えてください。いくら今走るのは私遅いわとかって思ってもですね、100メートル走の選手だと考えてください。もし自分が選手だとしてオリンピックの選手に選ばれたら、あらゆる筋力トレーニング、肉体の健康管理を行いますよね。そして自分が履くシューズも、このなるべく速く走ることができるようにハイテクのものを選ぶでしょう。そして、それらのことっていうのは特に競技基準の競技のこの規定の中でこれを行いなさいって命じられてるわけではないですよね。別に長靴履いてってもいいわけですよ。ブーツ履いてもいいわけですよ。そうでしょ。基準、その規定がないわけですよ。この靴履かなきゃいけないですよって規定がないわけですですね。別にお腹でっかいお腹になってですね、走っても走っちゃいけませんっていう基準はないわけですよ。そうですよね。けれどもするわけです。なんでしたいかって言ったら賞を取りたいわけです。ゴールに向かって走りたいわけですよね。ですね。それで自分を制していく、律していくわけですけれども、クリスチャンはその目標というのがあるわけです。その目標というのはイエス様をもっと知っていきたい、私を本当に愛してくださったイエス様をもっともっと知っていって、もっともっと深く交わっていきたい。そしてこのイエス様とまたお会いした時にはですね、本当によくやった良い忠実なしもべよというふうに褒められたい、そのように思うわけなんです。だから、これやっていいよ悪いよって言われる前に自分からもうそれやらないようになっていってしまうわけなんです。ですね。例えば私がこのお酒飲むのをこうやめてしまったんですけれども、別に酔いしれてはいけないっていうふうに書いてあるから、別に飲んでも構わないわけなんですよ。でもイエス様のこともっと知りたいというふうに思ったら、おのずとこうやめてってしまったわけなんですよね。これをいいか悪いかという世界ではなくて、イエス様を知りたい、その目標に向かって、この言ってやってたわけなんですね。でもう一つがですね、私はどんなことにも支配されませんというふうに書いてあります。クリスチャンになるというのは本当に自由になることなんです。本当に自由になります。あらゆるものから自由にされます。で、完全に自由でいるために再び自分を虜にするようなものから自分を遠ざけるようになっていくわけなんです。今言ったもう一度例えとしてお酒出しますけれども、お酒を今まで飲んでそれを離れることはできなかった、でクリスチャンだって離れることができたとしますね。そしてもう一度ですね、お酒飲んでも構わないわけです。でももし飲んだとしたら、その人またお酒の虜になっていってしまうわけなんですよね。だからお酒を飲まないようになるというわけです。まあそれは別にお酒でなくても構わないわけですよね。他にも自分がこのあるわけですよね。これやったら自分がそれに支配されていってしまうわけなんです。で自分が自由になるためにはそれに支配されていくっていうのであれば、それは控えていく、それは避けていくわけですよね。自分がいかに自由な存在で生きられるかという基準のもとでクリスチャンはこう生きていくわけなんです。だからこれをしてはいい、あれをしてはいけないという、そういうものの中で生きているのではなくて、目標に向かって進んでいきたい、そして自由な存在で生きたいという倫理基準で全てを生きていくわけなんです。そして、次にですね、パウロはこの不貧困について取り扱っていきますけれども、これ当然悪いことですね。この例えば自分の旦那さんが風俗関係のところに行ったらですね、まあ怒るのは当然ですし、とんでもないというのを思うわけですけれども、まあ、クリスチャンがこんなことやって、クリスチャンと呼ばれている人がこんなことやっていたわけですよね。であまりにもこれ、まずいことですけれどもね、パウロはちゃんとですね、なんでいけないことなのかということを、理由をですね、またこの言っています。食物は腹のためであり、腹は食物のためにあります。ところが神はそのどちらも滅ぼされます。これことわざだったんですね。食物は腹のためで、腹は食物のためだ。人間は食って生きるんだと、ね、うまいもの食っていけばいいんだということわざだったんですけれども、パウロははっきりとどっちも滅ぼされますよと。食べ物もいつかなくしますし、そしてこの腹っていうか肉体もなくすんだよと。もう体は不貧困のためにあるのではなく、主のためにあり、主は体のためです。これ何かというと、私たちのこの肉体がありますですね。この肉体は神様のため、イエス様のためにありますよって言ってるんです。主は 神は死をよみがえらせましたが、その道からによって私たちをもよみがえらせてくださいます。将来私たちを復活させてくださる、肉体を持って復活させてくださるわけですけれども、だからイエス様のものなんで私たちの体はってんですね。でここでですね、よく間違うのが、この考えがあるんですけども、それはですね、心さえ良ければいいじゃないですかっていうのがあるんですね。外側の行いはどうでもいいじゃないですか、心さえ良ければってなるわけですね。そしてこの外側で行っていることは、なんか変なことをやってたとしてもですね、心が純粋であればいいじゃないですかっていうのがあります。それは違うんですね。そうではないんです。このクリスチャンというのは、この肉体またはこの実際の生活、お金財産すべて含む生活においても、はっきりとこの私はこの純粋って言ったら変ですけども、清いんだということを示さなければいけないわけなんですね。そして次です、15節、あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですかですね。キリストの体と呼ばれています。私たちは教会はキリストの体なんですですね。だからイエス様と結びつけられたものなんです。イエス様というのはクリスチャンにとっては何かというと結婚相手なんですね。結婚相手、それほど深い結びつきをもうすでに持ってしまっているわけなんです。何かこの遠くにいてですね、じゃあイエス様に私は近づいていきますってですね、私は離れているものだからこれから近づいていきますっていうような存在ではなくて、もうイエス様と結びついてしまっているんです。もう離れない存在になっているわけです。だからキリストの体の一部になっているんです。でこのキリストの体を取って遊女の体とするのですか、絶対にそんなことは許されません。あなたはキリストと結ばれていて体の一部なのに、なんで遊女とこの売春婦と交わるこの一部となるのですかと言ってるわけですね。16節見てください。遊女と交われば一つ体となることを知らないのですか。二人のものは一心同体となると言われているからです。この二人のものは一心同体となるという言葉は創世記に出てきますね。アダムとエバが交わった時に二人のものが一心同体となる、これ結婚の時によく使われる言葉、結婚式の時によく使われるところですね。で聖書の中ではこういう考えなんです。男と女が性的に交わったら一つになるという考え、もうその時点で結婚を表すわけなんです ね。ですから会員というのはもう罰せられてしまうんですよね。その結婚を崩してしまうわけなんです。ですからこの二人のものは一心同体となるものをですね、このイエス様との関係において崩してしまうでしょうということをここでパウロは言っているわけなんです。ですからただ単にやってはいけないよという禁欲ではないんですね。禁欲ではないですね。いいじゃないかと、この特に男はですね、こう 男は言うですね、この我慢できないんだから、気持ちでは分かってんだけど我慢できないんだからいいじゃないかとかって言ってこうやるわけですけれども、それはそうじゃないよと、交わりがあるんだよって言ってるんですね。交わりがあるから、イエス様との交わりのためにそれはやってはいけないんだよって言ってます。もちろんイエス様と肉体的な交わりももちろん持ってるわけじゃないんですね。次見てください、17節、しかし主と交われば一つ霊となるのです。霊において、霊の次元において、この目に見えないところにおいて交わりをしてるんです。本当にイエス様と素晴らしい交わりを、愛と喜びと平和ですね、その中にある交わりをしたいのであれば、このようなことは決してしてはいけないんだよということなんです。そこで18節、不貧困を避けなさい。人が犯す罪は全て体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を行うのです。これは人が犯す罪、外のものだって言ってるんですけど、例えば怒り散らしたりですね、嘘ついたりするっていうのは外に対して害を与えますよね。けれども不貧困というのは自分の体、この肉体に対して罪を犯す、これつまりどういうことかというと性病ですよ。性病、自分の体に害をもたらすわけですよね。それはいけないよっていう話をしているわけです。で19節、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。イエス様を信じたらその時点で神様の霊、聖霊が入ってきてくださいます。私たちの体に入ってきてくださいます。そして聖霊が住んでくださるわけなんですね。ですから私たちの体は聖霊の宮なんです。聖なる霊の宮なんですね。ですから私たちはこの 体を汚すことをしてはいけないんだということです。そしてあなた方はもはや自分自身のものではないんだって言ってるんですね。なぜかというと、あなた方は代価を払って買い取られたからなんだって言ってるんです。これどういうことかというと、さっきお話ししました、この世の中にいるこのたくさんの人の中からあなたは買い取られたんですよって。どういうふうに買い取られたかというと、イエス様が流した血ですね、血の代価、それほどの大きな犠牲を払ってですね、買い取られたんですよって。ものすごい犠牲ですよね。命の犠牲、血を流すほどの犠牲を払ったんですね、神様は。そして私は、あなたは私のものだよって言ってですね、買い取られたんです。ですから、いいじゃん、俺のことなんだから、俺のものなんだから、何やったって構わんじゃん、俺の、いいじゃんって、自分のお金なんだからって言って、それは違うんだよって言ってるんですね。あなたはもう神様のものなんです。神様に愛されてるんです。神様がものになってるんだから。だから、本当に次ですね。ですから、自分の体を持って、神の栄光を表しなさい。この体においても、この肉体においても栄光を表しなさい。こう言ってるんですね。この気持ちの中でもそうなんですね。私たちの心の中でも本当に神様のことを考えていかなければいけないわけですけれども、実際生活の中で肉体においてもですね、あの栄光を表していく。つまりこのあの自分の妻あるいは夫との間だけのですね、この素晴らしいこの性的な関係を持つ、その人たち、他の人たちとは持たないとかですね、あとまあこの他にもそうですけれども、そういう体を持って神の栄光を表しなさいということであります。ということで、クリスチャンの倫理という題で話させていただきましたけれども、ちょっと難しかったかもしれませんけれども、クリスチャンはただ単にここで書いてあるように、これやってはいけない、これやってはいいという窮屈な生活の中にいるのではないということが分かったと思います。そうではなくて、本当に自由な世界、そして神に愛され受け入れているがゆえに行っていくことができる世界なんですね。私が好きな聖句がですね、ちょっと開いてみましょうか。これよくクリスチャンじゃない人たちに語られるところなんですけど、黙示録ですね。大丈夫かな、まだちょっと時間がありますので、開いてみたいと思いますが、黙示録のですね2章ですね、あ3章ですね、ごめんなさい、3章の19節と20節です。後ろの方ですね、441ページです。新改訳の聖書、新約聖書ですと3章の19節です。441ページです。こう書いてありますね。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするですね。20節のところですね、こうやってで戸の外に立って叩くっていうんですね。で、私の声を聞いて戸を開けなさいって言ってるんです。だからよくですね、クリスチャンじゃない人たちに対してですね、今イエス様を受け入れてみましょう、自分の心を開いてですね、私はイエス様を受け入れると言ってみましょう、そしたらイエス様が入ってきてくださいますって言うんです。けれども、これラオデキアの教会、クリスチャンに対して語られてるんですね。ですから、その前から読まなきゃいけないわけですね。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりするってんですね。でも、ここ見てください、愛する者をって書いてあるんです。愛してなかったらこんなことしないんです。愛してるから叱ったり懲らしめたりするんです。でここも読んでですね、僕とっても嬉しかったんです。なんでかっていうと、私父親から殴られたりしたことないんですね、叩かれたり。だけれども、イエス様は叱って懲らしめてくださる方なんだ。で、それは嫌だから懲らしめるんじゃなくて、逆に受け入れてるからできることなんだっていうことが分かったんですね。このように私たちは本当にもっともっと高いこの基準に、のところに生きていくことができるんです。なぜかというと、もうすでに愛されてですね、現れて、さっき読んだように清いものとされて、そして義と認められているからなんですね。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、今クリスチャンというのはどういう生き方をしているのかということをまた行くことができましたので、ありがとうございます。天のお父様、どうぞここにいる一人一人が本当にこの素晴らしいこの福音の中に生きていくことができるようにしてください。そしてまだイエス様のことがまだよくわからないという人がいたら、本当に神様、心のこの本当に今思っていること、その深いところで あなたが語ってくださり、ああこういうことなんだというふうにはっきりと理解することができるように、悟ることができるようにしてください。お願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。